ではテモテ第2ですね、セカンドティモティ、テモテ第2の1章、チャプター1、1章を開いてください。この手紙を涙なしに読むことはできないと思います。パウロがローマ皇帝ネロによって斬首刑に処せられるのを目前としている中で書いている手紙なんですよね。でね、実はもう一つ困難がパウロにはありまして、自分が開拓して福音が広がっていったエペソの中に、違った考えを、教えですね、違った教えをする者たちが影響力を持っていき、アジア出身の働き人が、牢屋に入っているパウロを見捨てていったという、このこともあるんですね。でその中で愛する信仰の我が子テモテに、彼自身も恐れと落胆の中にいるんですが、励ましの手紙を今ここで書いているというのがこの背景になるんですよ。でですね、パウロはそういう意味では気落ちをしていないですね。敗北しているように見えるんですが、勝利の中でこの手紙を書いています。本当にここ手紙からですね、この章から苦しみの中にあっても福音というのは信じる価値があるよということですね。このことを見ていきたいと思っています。でパウロは獄中から手紙を書いたって言われる手紙っていうのはいくつかあって、エペソ、ピリピ、コロサイ、またね、まだ学んでないんですけど、ピレモンも獄中からなんですね。でテモテへの第二の手紙は獄中ではあるんですが、この先ほど話した獄中とは違います。2回目に投獄されてるんです、この第二のテモテの方は。で死刑を待っています。でこれね、大きな、出来事が背景にあるので、この手紙の背景で、これ説明していきたいと思いますけれども、初めにパウロがローマで囚人となった時はですね、その福音を伝えてたのも異邦人に伝えていたっていうことで、彼は捕らえられたのを思い出せるでしょうか。あのエルサレムでユダヤ人に証しをした時にイエス様が異邦人にあなたは使わされていると、この言った途端に騒動、みんながもう暴れ狂ったっていうか、こう気が狂ったようになってですね、でそれで千人隊長がパウロを保護して、そしてカイサリアに行き、総督のところで、裁判を受けですね、でパウロが上訴をしたんですよね、皇帝に。でそれでローマに行ったわけですよ。でその時に書いた手紙がさっき言ったこのピリピであるとかコロサイとかエペソとか、で使徒の働きの最後の最後にそのパウロの様子が書かれてまして、それが自費で借りた家に住んでいて、いわば軟禁状態、鎖には つながれていたんですけど、自由になっていて、訪ねてくる人には制限もないわけなんですよね。けれども今パウロが、この第二テモテを書いている時は違うんですね。で聖書には書いてないんですけれども、パウロは釈放されたんであろうと当然思うわけです。釈放されました、これだ1回目ですよ。で、スペインとかにイスパニアにですね、こう宣教に行ったりとかしていたと思いますが、ローマの状況が、だんだん変わっていきます。キリスト者がやっぱりこう目立っていくようになって、人々が、クリスチャン嫌いになっていくんですよ。習慣も違うし、一番大きいのは皇帝礼拝をしないというのが、大きいんですけど、でですね、皇帝ネロがですね、狂気の沙汰に陥ったんですよ。皆さん、ネロって聞いたことあると思うんですよね。普通の歴史の中にも出てくる有名な皇帝で、 初めは良かったんですけど、途中からもうおかしくなったっていうね、まあ、有名です。で、紀元の64年に、ローマ大火と呼ばれる大火事が起こりました。で、これですね、ネロ自身が火をつけたと疑われてったんです。都市の再開発のためにあえて放火したんではないかということで、その嫌疑を晴らすためにネロはキリスト者をこのローマ放火の罪に起訴し迫害を始めたんです。実はペテロの第一、第二も、第二はですね、本当ペテロのやはり同じように死ぬのを覚悟して書いた手紙なんですけどね。で、このペテロもこの迫害があって殉教したんじゃないかと、これが契機になってね、きっかけになって殉教したんではないかと言われていますね。こういう形で、パオロは牢屋にいます。で、状況もはるかに劣悪で、今もローマに、私は行ったことないんですけど、まだ旅行に行くとですね、パウロが入れられていたと言われる、この牢屋の跡があるんですよ。いわゆるなんかね、貯水槽に使われていたようなもので、もう本当真っ暗で窓なんかなくて、上からちょっとこう吊り下ろして食べ物をもらったみたいな、まあ、そういう、あとはね、死体を投げ込むようなところだったらしいですね。このだから貯水槽であり、また死体を投げ込むような、でそういう暗くて冷たくて閉鎖的なところだったわけなんです。で、このような形でローマでは迫害が激しくなっていって、まだアジア、今のトルコですね、トルコの方ではそれほどまではひどくないんじゃないかなと。だから、そういうちょっと温度差があったような感じがします。でもアジアはアジアで問題があって、もう第一のテモテの手紙で見ましたが、違った教えをする者たちがいたんですよね。で、このそういう者たちは避けなさいと、議論を避けなさいと言ったわけだけど、さらに攻撃は激しくなっていった感じがします。で、パウロが牢屋に入れられたことがきっかけで、さらにね、それが拍車がかかって、で、なんとパウロと一緒に行動を共にしていたアジア出身の働き手たちがパウロを見捨てていってしまったんです。だから西側のローマでは、自分のいるところでは、外からの攻撃迫害があって、で、東の方のトルコの方、アジアの方では今度は 逆っていうかな、内側からの攻撃を受けていたという。で、その狭間にいたのがテモテですよ。で、テモテも第一の手紙の時も結構大変だったんですけども、もう本当にこの第二の手紙を読むとかなり、おじげづいていた感じがします。で、その彼を鼓舞する、この元気づけるというのが第二の手紙の背景で、で、自分がこれからいなくなるわけですね、この地上から。なので、そこで委ねていきなさい、この任せていくっていうか、この彼がしっかりとその働きを続けていくことができるように指示しているわけなんですよね。このような苦しみがあってもですね、なおのこと働きをしてるんですよ。それだけ福音には価値があるということがわかります。皆さんも信仰生活をしていく中でいろんなことが起こって、なんでここまでしてって思う時が出てくるかもしれません。けれども、それでも価値があるんだよということをですね、今日見ていければなと思います。では一節、 verse 1見てください。神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますようにということです。挨拶ですね。 第一の手紙と同じようにテモテに対して愛すること、ですね、信仰においてテモテには特別な関係がありました。で、第二の手紙でその背景が分かってるんですけども、テモテは聖書ですね、教育をもうお母さんとおばあさんから受けていた中でパウロが伝道して、おそらくはこう救われたんですよね。まあそういう愛する子である、特別である。で、あとは恵みと平安だけでなくて憐れみっていうのが入ってるんですよね。牧会者に対して書いてるってことはね、牧会者は憐れみが必要なんですよ。リーダーは、指導者は憐れみが必要なんですよね。まあ人に対しても憐れみ必要がありますけれども、自分が厳しいこう対処をするとか決断をしなければいけないような時にですね、やっぱ憐れみが必要ですね。ネヘミヤがこう言いました。私の神よ、どうか私を覚えて慈しんでくださいって。これでね、ネヘミヤ記って終わるんですよ。13章の30節、ニエマヤ The last verse ですね。で、なんでかっていうとですね、その背景は祭司とかそういう人の家計に、家族に、その敵対、ユダヤ人に敵対している有力者と、この親戚関係、レラティブになってしまった、これ婚姻してしまったんです、結婚して。これすごいやばいじゃないですか、スキャンダルじゃないですか。ネヘミヤに敵対してる人がですよ、その祭司が実は、まあ、スパイみたいなもんですよ。で、それで、もう本当に厳しく対応しなければいけなくなって、で、それで憐れみがね、こう祈ったんで、憐れみを祈った、慈しみを祈ったんです。でですね、あとはもう一つこの手紙で特徴的なのは、一番特徴かな、これが命の約束に従ってキリストイエスの人となったって。命の約束がキリストイエスにあります。なんでこういうのが入ってるかって言ったら、パウロこれから死ぬからですよ。死ぬけれども生きる、蘇る。で、この約束がキリストにあるんだということで、この言葉を入れているわけです。では次3節ご覧ください。 Verse 3、私は夜昼祈りの中にあなた方のことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神に感謝していますということで、祈りの生活をパウロはしています。本当に驚きますね。このね、パウロが書いた手紙のほとんど全てに教会のためにいつも感謝して祈っているっていうことを書いているんですよね。で、これがもう本当に牧会者、牧者の姿だなと思いますね。やっぱこう人々のことを気にしていく、その人たちのことをいつも祈っていく、祈りの中で覚えていく、ということですね。で、そしてあとね、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神って、これはね、イスラエルの先祖のことでしょ。で、テモテに書いてるんですが、これテモテのお母さんとおばあさんはユダヤ人なんですよ、ユダヤ人。で、そのユダヤ人たちの先祖の信仰を私は継承しているよっていうことを伝えてるんですね。まあ、総督フェリックスの前でも弁明したときにこう言いました。使徒の24章 Acts 24、14節、私たちの先祖の神に仕えています、私は律法にかなうことと、預言者たちの書に書かれていることを全て信じていますと。だからパウロは新しい教えを教えているのではなくてですね、あくまでもユダヤ人たちの信仰、そのイスラエルの神に自分も仕えている結果、福音を伝えているんだよということです。だからこの律法と預言者に書いてあるイエス・キリストを伝えてるんです。イエス様ご自身がヨハネの5章の45節で、John 5:45、私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセですと。だからモーセに書かれていることをあなた方自身が破っているよということをね、言っているわけで、連続してるんですよね。でも不信者のユダヤ人たちはもう別の教え、異端というふうに 避難していたわけです。でここで問題です。違った教えを唱える者たちがね、結局何してるかっていうと、そうした糾弾に迎合してパウロの説く福音は不十分だというふうに批判もするわけですよ。人がこの苦境に陥るとますますそれを使って、だからパウロはっていうふうにね、この引き落とす材料にしていくわけなんですよね。でガラテヤ書によるとですね、そういう異なる教えをする者たちは結局は迫害を受けたくないからだと、こういうふうに書いているんですよね、で4節です。 Verse 4、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。テモテは信仰の父として仰いでいたパウロと離れ離れに、どこかの時点でね、ならなければいけなかったと、トロアスかな、あとでね見ると分かるんですが、トロアスで、はっきりとパウロはその涙を覚えていて、だから今会いたいと切望しているんですよね。でこのね手紙の最後は、具体的に急いでローマに来るようにってお指示を与えているんですね、このテモテにね、で5節、私は verse 5、私はあなたのうちにいる偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。偽りのない信仰と言ってるんですよ。他にですね、いろんな人がいて、パウロの周りにいる人たちの中に他の動機を持って野心があったりとかして、こうでパウロに苦しみがあるといなくなってしまうみたいなね、結局ご都合主義っていうんですか、機械主義っていうのかな、そういうふうに動いていく中で、パウロ、テモテにはそういう計算がないんですね。信仰に偽りがなかったわけなんです。でなんでそこまで安定した信仰を持っていたかって言いますと、偽りのない信仰を持っていたかっていうと、さっき言ったように祖母と母から幼い時から聖書によって教えられていたっていうね、これ大きいですね。詳しく見ていくと、使徒の16章にですね、こうテモテが紹介されて、初めにルステラ出身なんですよね。でパウロとバルナバがルステラに初めて第1回目の宣教旅行行った時に、ルステラ行ってるんですけども、でその第2の宣教旅行、この使徒の16章ですね、テモテがそれに同行していくんですよね。だから第1回目の時に信仰を持ったんだと思うんです。でその前からもうでもすでにユダヤ人の母と、この祖母がですね、この教えていたと、聖書で、テモテ自身はお父さんの方はギリシャ人なんですね。で今はですね、今のユダヤ教はあれなんですよ、お母さんがユダヤ人だとユダヤ人なんです、子供が変わっちゃったんだよね。で聖書の時代は一貫してお父さんがユダヤ人であればユダヤ人なんです。お母さんが異邦人だったら、間違えた、お父さんが異邦人だったら異邦人なんですよ。でここはそうなんです。だからテモテは異邦人に見なされていたんですけども、これからユダヤ人に福音を伝えていくので、その始める時に割礼を受けさせたというのが書いてあります。でそういう、状況の中でな、聖書によって養われて純粋な信仰ができたと。でね、テモテ自身はですね、これあまりにも当たり前 DNA のようになっていて、自分でも意識してなかったと思います。でもそれが支えになっていたよって話なんです。でこれは本当にね、2世3世4世のクリスチャンで、本当に幼い時から聖書に触れられている人ってのはもう強いですね。もうぶれないで、チャック・スミス自身が実はそうなんですよね。お母さんが、これ逸話がね、すごい逸話がありますけれども、このお姉さんだから、チャックのお姉さんにあたる、だから人が、あの時あれだよね、シージャーってなんだっけ、痙攣だ、痙攣してですね、こう死んだようになっちゃって、でその時に祈ってね、治してくださるんだったらば、次に出てくる子供を捧げますっていう感じで ハンナと似たような祈りを捧げて、で治ってね、でね、それ捧げるっていうことを決心したんですよ。で生まれてきたのがチャックだったんです。で彼がアルファベットを覚えるときは聖書から覚えたっていうのね、聖書に出てくるアルファベット英語ので、それで覚えた。テントの逆は V だとかね、 V、 テントの逆ってしたら V になるとか、そうやって覚えてた。でこうやっても幼い頃から御言葉に慕っていたので、このなんていうかな、こうあのないんですよね、こう嘘偽りが、こう信仰に、そして御言葉への信頼度もでかいしなんですよね。でテモテはそういう利点がありました。で6節、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。 Verse 6、ね、テモテに押しかかる心理的な圧迫は相当なものだったわけですよ。でね、彼は賜物が与えられる、これは御言葉を述べ伝える、御言葉を教えるっていうね、こういう賜物でしょう。でもうすでに第一テモテの4章の14節で 1 Timothy 4:14、 あなたのうちにある神の賜物を軽んじてはいけないと、で聖書の朗読と進めた教えにひたすら励みなさいとこう言ってるんです。でね、軽んじてはいけないっていうことは、あのなんとなくやりたくないっていう気持ちがあったんだと思う。でもこっちはね、再び燃え立たせてくださいってこっちに書いてる、あの6節には。つまりね、ちょっとやめちゃった可能性あるね。再び燃え立たせるって言ってるから、今は消えちゃってるっていうかな、賜物を用いていないというようなことなんですよね。で次の節に出てくるんですが、臆病っていう言葉が出てきます。臆病。だ彼はもともと性格が臆病であったと思います。しかしそれに加えて大きな反対を受けていた。反対論。議論を吹っかけられ、その人たちがかなり影響を持っていたので、もうなんかやりたくないなっていう気持ちになっていたんだと思います。で、その慎み深く生きるということと臆病になるって違うんですね。表向きなんか似てるように見えるかもしれないけれども全然違うですよね。だから自分が抑えとけば、慎み深くしていけば反対は起こらないんじゃないかなっていうふうに、まあ、相手はそういうふうに言ってきますから、やりすぎだとかなんだかなんだかって言ってきますから、で反対は起こらないんじゃないかなと思う。でもね、いや違うんですよ。恐れに心が捉えられていってしまってるわけなんです。慎み深さとは違うんですよね。でここからが大事な話になるって、まあ、今までも大事なんだけど、いつもねあまりにも大事な話大事な話って私説教で言いがちなので、あのなんか大事の インパクトがちっちゃくなってるんですけども、でもやっぱり大事です。神の賜物、御霊の賜物ですね。神の賜物っていうのは恵みによる賜物なんです。自分が資格があるから与えられている力能力ではないんです。受けるにふさわしくないのに神があえて選ばれて聖霊を注いでくださって、それで御霊が賜物が与えられているんです。神の恵みによって今自分はここに立っているんだという神への恐れがあって、それで生きている。キリスト者になること自体がそうじゃないですか。キリスト者ですよ皆さん。イエス様のように生きていくっていうことですよ、ね、でそんなおこがましいことを私がしてしまったらやばいじゃんって話ですよ。でも神の恵みによって今の私は私になりましたとですね、パウロが言っている通りなんですよね。だけどああだこうだという話があって、ね、それで主に与えられている賜物を用いるのをやめてしまう、キリスト者として積極的に生きていくのをやめてしまうということが起こり得ます。 でも賜物を用いないっていうのは御心じゃないんです。皆さんね、遠慮するっていう言葉あるじゃん。ダメです。遠慮、8割から9割は御心じゃない。でエレミアがのことを思い出してください。エレミアが激しい反対にあったんです。じゃあ言わなきゃいいじゃんっていう風になっちゃうじゃないですか。で彼それやっちゃったんですよ。言わないでいたんです。ところが告白します。エレミアの20章の9節、私は主のジェレミア29、私は主の言葉は述べ伝えない、もう皆によっては語らないと思っても、主の言葉は私の心内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに耐えられませんと。ね、しまっておくのは御心じゃないわけですよ。で再び燃え立たせるっていうのは、これエレミアと全く同じですね。この御言葉をこう燃え盛る火のようにねなってるから、それをしまっておけないと、語っていかなければいけないとパウロは励ましているんですよ。で7節です。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。 verse 7、臆病に彼はなっていたわけです。パウロとね性格違うね。テモテはパウロはなんかもう大胆だよね、うん、だけどテモテはあの胃の病気があった。第一テモテ見ると、で水ばっかり飲んだけどもちょっと飲みなさいと、ブドウ酒って、まあ、医療目的でね、薬みたいにして、だって長老たちの罪を裁かない、対処しなきゃいけなかった。いや俺もなんか意外悪くなりそうだな。で神経質なところがあったんじゃないかなと思うんですけども、臆病の霊、まあ、恐れですよね。萎縮するということです。で特に福音の働きをしている時っていうのは、この恐れというのは、かなり敵です。本当にちっちゃなことでも心にある恐れとの戦いって出てくるんですよ。一度金曜日のバイブルカフェで駅前で何度かものすごい軽装をしているおっかないおじさんがいたんです。で警察をついに彼は呼んできて、で警察の人がなんかの訪ねてくるわけです、私にね。まあ事なきを得たんですけども、やっぱねその大したことないって頭では分かってるんですが、やっぱり心では響くんですよね。そうした人がまたやってくるんじゃないかとか、警察の人にまた言われちゃうんじゃないかとか、ちょっとしたことで恐れが出てきてしまいます。でも恐れっていうのは信仰と相容れないんです。ヘブルの10章の38節、 Hebrews 10:38、 私の義人は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて信仰を保つものですと。で福音を語るときって、証をするときって恐れとの戦いなんですよ。弟子たちに対してイエス様言われました。ルカ12章4節から7節、 Luke 12:4、 私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければいけない方をならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。それどころかあなた方の髪の毛さえも全て覚えられています、数えられています。恐れることはありません、あなた方は多くのスズメよりも価値があるのですと。神様は価値あるんだよ、あなたは愛されてるんだよ、恐れる必要ないよ、人をねって、恐れるんだったら神を恐れなさいと、このように言っています。で今この御霊の賜物についてですね話していますから、ちょっとこのことを知るの必要なんですよね。この臆病の霊じゃないんだよと。聖霊の賜物を用いる集会がカルバリーチャペルではアフターグローというのを、こうまあ、言葉ですね、これを使ってますけれども、恐れとは正反対の 働きなんです。聖霊の御心のままに、聖霊の主権に従ってこの方がなされるままに動いていく必要があります。で、通常の礼拝の時はある程度順番が決まっていて、それに従えば良いわけですよね。で、司会とか賛美リーダーの導きに従っていればいいみたいなところってあるじゃないですか。けどアフターグローでは御霊の御心のままに賜物を用いていくので、誰も語ってないのになんかこう与えられたなと思ったら立ち上がって語らなきゃいけないんですよ。で、いつもは話しかけてないような人に手を置いて祈らなきゃなって思っていく、祈っていくわけですよ。で、自分が告白しなきゃいけないなと思っている罪をですね、信頼する兄弟あるいは姉妹に打ち明けるっていうことをするんですよ。で、これで聖霊のバプテスマを信仰を持って待ち望むとか、だから臆病とか恐れとかとは禁物なんですよね。どう見られるかとか。で、聖霊の賜物の特徴、大きな特徴は力なんです。力、力、臆病の霊ではなくて力と愛と慎みの霊でしょ。力なんですよ。もうそもそも神の福音が本質は知識、理解して、はい分かりましたっていう知識じゃなくて、人を救う神の力。ローマの一章の16節で、Romans 1:16、私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと。で、神を理解しようとする人は多いんですけど、神を体験する、知ろうとする人って少ないんですよ。理解できなくても神を知ることはできるんです。ビリー・フラハムが日本に来た時に信じることについて次のように説明しました。彼はですね、パーキンソン病病を患っていたんですが、彼は説教中に手を前に差し出しました。見てくださいって、揺れてないでしょってこう言ったんです。で、これはパーキンソンの人はこれ無理なんです。もう手はこういう、もう揺れるわけですね。けども私は今薬を飲んでますと、薬を飲んでるから今揺れてませんと。で、私は薬がどんな成分があり、どういう効用で動かないようにさせているのかは理解できてませんと。でもこの薬を飲めば手の震えはなくなることは知っていますと。で、これ信じるということも神を理解するというよりも神を信頼することによって事実そうなるということを知ってるわけですよ。で、これが人を救う神の力である福音なんですよね。で、福音宣教についてもパウロは第一コリントの2章の4節で 1 Corinthians 2:4、 そして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく、御霊と御力の現れによるものでしたと。それは私たちの信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですということなんですね。力なんです。で、そして力に裏打ちされた愛ですね。御霊の愛です。で、このね、愛という言葉が力とともにあるということも大事ですね。イエス様の示された愛って強い愛なんです。あの福音書を読めば、じっくりと読めば、イエス様が十字架につけられる時って、あれイエス様が主導権を握って、完全に握ってました。あのイエス様が主導権を握ってなかったら簡単に十字架なんて逃れることができたんですけれども、もうこの何ちゅうか、例えばピラトもビビりまくってん、最後にね、十字架刑、あのこの判決出す時に、で、私にね、全てね、このあなたを殺すこともできる権威が与えられてるんだって言ったら、あの上から与えられる権威じゃなかったらすることはできないんだよと。だから、あなたに十字架につけろって言ってるそっちの方にもっと大きな罪があるってこう言った。ビビってるわけですよ。で、このようにイエス様が全てを掌握しておられました。そして、12軍団を呼び寄せることもできるって捉えられる時に言われましたけれども、イエス様はそこにいる方が人々をもう 0.1 秒で滅ぼすことができるわけです。ボーンって一瞬にして。ゼカリア書ね、14章ね、見るとね、これあれすげえなって、立ったまま腐ってるって書いてあるの。腐っていくのよ、これ体の中。そう書いてあるんですよ、イエス様が再び戻ってこられる時に。イエス様はそれできるのに、父を彼らは何をしているのかわからないんです。お許しくださいと。これが愛なんですね。でですね、愛も恐れと正反対なんです。第一ヨハネの4章18節、1 John 4:18、愛には恐れはありません。全く愛は恐れを締め出します。恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです。ということで、恐れと愛も愛入れない。恐れって何なのか、ちょっとよく考えてみましょう。恐れ。恐れってプライドの裏返しなんです。プライドの裏返し、自己中心的なんです。自分がどう思われるかなんですよ。あと自分が嫌なことを言われたり やられたり、自分がされないために、自分を守るために恐れてるんです。だから自分は砕かれたくないんですよ。愛は違います。だから恐れによって誰かに何か良くしてあげるって、これね、恐れだから違う。愛は自分が何と思われようと相手の益になることを行ってくるんです。自分は差し置いて相手にとってどうなのかっていうことで、その動機で行っていくんです。だから相手にとっては不快と思われることもあるんですが、それでも行っていくってことです。これが愛です。で、最後に慎みの礼ですね。で、慎みの礼っていうのはですね、この御霊の賜物が神の恵みの中で用いるっていう、ここですね。神に仕えるに値しないものが神に立たせてくださっていると、そこから来るこの礼ですね。で、恵みによって召されているのであって、それ以上のことをするようにしていくと、これ思い上がるっていうんですよ。ローマの12章の3節、Romans 12, 私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深く考えなさいということなんです。いかがでしょうかですね。大事だってさっき言った通りですよ。臆病ではなく、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊だと。で、次8節、ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてくださいと。はい、恥じるという言葉が出てきましたね。主の証しをするって自分をもろくすることだからです。自分を弱く、弱いっていうことを前提に話さないとできない。神の恵みのゆえに今の自分がいるっていうことを証しするんですから、自分がどうしようもない罪人であることを知って、それで証しをするんですね。だから恥がこうつきまとうんですよ。それ葛藤がつきまとう。で、パウロは今囚人です。主のゆえに、福音のゆえに、主がお許しになって今福音のゆえに囚人になって、これ普通に考えたら恥ずかしいことなんですけれども、恥を避けたら福音は語れなくなります。あるいは違った教えにしてね、世に迎合した教えにして迫害が来ないようにするという誘惑もあります。でも恥に屈してはいけない。私は福音を恥としないとパウロはローマの一章で言いました。で、苦しみを共にしてほしいと福音のために言ってますよね、テモテに。で、ヘブルの13章の3節で、ローにつながれている人々を、自分もローにいる気持ちで思いやりなさい。自分も肉体を持っているんですから、虐げられている人々を思いやりなさいと。だから福音のゆえに葛藤している人たちと、私たちはその葛藤を共にしていく必要がありますね。共に祈っていって、時には助けを与えるっていう。で、この中に生きていくっていうのは結構浪しますよ。勇気がいります。自分もその そういう攻撃を受ける対象になっていきますから。モーセがそうでしたね。モーセは何不自由もないファラオの養子だったんです。ところがヘブルの11章の26節 Hebrews 11:26、 彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられている報いから目を離さなかったからでしたと、この恥ずかしめをあえて受けたわけなんです。で、私たちね、互いに祈っていくときに、そういう苦しみを持っている人がいたら、もう本当に祈っていて、時に助けてあげて、こういうことをやっていけどもね、はっきり言ってね、肉的だったら量的だったら面倒くさいですよ。もう自分の生活やったら、だからモーセが養子のままでエジプトの宮廷にいた方がずっと楽だけど、ね、そうじゃない。苦しみを共にする。で、次9節 Verse 9、 神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでしたと。今気落ちして怯えているテモテに対して主にある誇りを取り戻させようとしているんですね。神が私たちを救ってくださったと。罪人だったけれども、罪から救ってくださって、神の子供としてくださって、そして神の国を相続するようにしてくださった恵みがある。キリストに王になるわけですから。で、その彼らを召してくださった、福音の働きに召してくださった、聖なる召しなん招きなんですよ。聖なる招き。だからパウロは牢屋に入れられてますけれど、これは汚らわしいことでも何でもなくて、聖なる招きなんです。神のために選び分かたれて、神の働き、救いのお働きの協力者になっているわけです。聖なる働きをしているということで、皆さんね、ぜひ知ってください。で、私結構ね、例えでね、新藤さんの話をすること多いんですけれども、分かりやすいからね、彼の話って。で、数多くの犯罪人死刑囚を、イエス様に導いてるんですけども、彼は一般の雑誌にも記事載ってます。で、その記者の方とね、会ったことあるんですけど、で、その記者の人がね、こう言ったんですよ。新藤さんはいつもね、聖なる下心がある、聖なる下心、自分でもそう言ってるらしいです。下心、下心って何かって言ったら、イエス様を信じてほしいっていう下心ですよ。で、いろんな働きで公正のためにいろいろ動くでしょ。でもやっぱりね、福音伝えたいんだよね、聖なる下心って。だからやってることは本当に素晴らしい、ね、本当に一般の人が見ても下心あるよって聖なるっていう言葉を使いました。そこでクリスチャンじゃない人が言ってたんですよ。だからこういう私たちは謝罪する必要はない、後ろめたさを感じる必要はない、聖なる招きなんです。で、これが彼らの働きではなくて、神の計画と恵みなんだっていうことです。これも恵みなんですね。神の計画なんだ。自分が何をしたとかって話じゃないんです。神が動かしてるんです。ローマの9章の16節で、Romans 9、 ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですと。自分でなくて神のご計画なんですよ。アブラハムがね、自分ではなくて神のご計画なんだっていうのを学ぶのに、ちょっと失敗を通して学んだんですけど、自分の働きなんだと、ハガル、女奴隷ハガルを通して子を残さなきゃいけないと思っちゃったわけ。そしたらイシュマエル生まれたんですけど、逆にそれが大変になっちゃったんだよね。サラから生まれるっていうね。しかもサラ90歳っすよ。90、ばあちゃんだよね。ばあちゃん、アホだ、アホかいな、じゃない。とっくの昔にもう更年期過ぎてさ、いや、書いてる、聖書に書いてるね、それはもう亡くなったって。何言ってんのじゃん。でも神がするときはするんですよ。なので、この計画と恵みによって、そして次の9節続き、 Verse 9 The latter part、 この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられ、今私たちの救い主キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかにされたのですと。 だ恵みが恵みであるっていうのは計画がいつから始まったかっていうのを知るとね、分かる。なんと永遠の昔にキリストにおいて恵みが与えられていたっていうの。すごくね。エペソでは一章の4節でエフェシアス 1:4、 すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされた。お昼に創造論の話だったけど、その前に、前だよ、前、前にもうクリスチャンになるように選んでんだよ。やばいよね。だから冗談でしょうでしょう。だから俺が何かしたからなんてさ、バカだよ。もうこれ滑稽極まりないでしょっていう恵みなんですでも一切私たちの行いとは関係がないというのを、あの神様はもう 100% 分かるように、あの生まれる前からっていうのもあるんだけど、いやそれ以上に世界の元いが置かれる前から、永遠の昔からその働きに召していると。そしてキリストがちょうど良い時に現れてくださった2000年前ですよね。そして命、死を滅ぼして、かっこいいよね、死を滅ぼすっていう言葉かっこよくない？死をなくすんじゃない、滅ぼしたんだよ。滅ぼして、つまりもう死っていうものはなくなくなる。だからいや死んだっても、また生き返ったってまたなくなるんでしょうって。違うんだよ、不滅なんですよ、ないんですよ、永遠なんですよっていうのを午前礼拝でねお話ししました。で11節 verse 11、この福音のために私は宣教者、使徒、また教師として任命されましたと、3つの職分というか働きをね、言ってますね。宣教者というのは福音を述べ伝えることでしょ。そして使徒というのはキリストの権が与えられて諸教会を整えていくことでしょう。そして教師はキリストについての教えを解き明かすものです。でこれをなんでパウロはあえて言ってるかって言ったら、今度テモテ、あなたにも賜物が与えられているんだから、しっかりと任されたものを守っていきなさいっていう、この進めに入っていくようにしていくんですよ。だから無力なように見えます、敗北しているように見えます。当時はそうだね、もう本当に汚ねえとこに入れられたんですよ、パウロが。暗くて、でもうこれで終わっちゃった、せっかくのムーブメント、このいろんなとこで起こっているこのキリスト教のムーブメントがさ、なくなっちゃう、福音のね。でそういう風に見えてるじゃないですか。でせっかく伝えた福音もなんか違ったものに取り替えられるように見えてるじゃないですか。どうですか今、もう世界中で、今日もバプテスマありました、世界中で信じられてるんですよ。福音っていうのはこういう力があるってことです。でイエス様がなされたこともめっちゃちっちゃいんですよ。あのね、イスラエル旅行行くので、あれ、ね、得するのはっていいのはやっぱね、あのこう聖書に書かれてることのこういろんなもの、地形とかそういう人のがね、全部実感、あのこう分かるんですよね。でガラテヤ地方に行って、ガラテヤじゃないや、ガリラヤ地方に行って、でガリラヤをこう見た時にびっくりするのは、ちっちゃいんすよ。もうサイクリングで行っても一周できちゃいます、一日のうちに、おそらくは頑張れば。車だとね1時間ちょいかな、一周が。でしかもこうあるでしょね、北西のこの北からこのね北西までマグダラっていうのがあるんだけども、でここにゲネサレがあって、であれだよね、あのカペナウムがあって、でベタニアがこっち、もうちょっとこっち東なんだけど、であとコラジンがこっちにあって、もう本当にねちっちゃいの。そこに3年ぐらいいたんですよ、まあ、エルサレムにも行ったりしますけども。 で、イエス様なされたことなんてね、その時はものすごいムーブメント起こったけど、ちっちゃい。イエス様の名は今どれだけ崇められ、どれだけの人が癒され、救われていったかっていうことを考えたら、敗北者じゃないよね。勝利者ですね。福音っていうのはそういうものだから、私は信仰を持って福音を信じていく、またその福音を伝えていく働きをしていくっていうのが必要。信仰を持ってなんていうかというと、そのように見えない、敗北してるように見えちゃう。パウロが牢屋にいるように感じちゃう、恥ずかしく感じちゃう。なんでこんなことやってんだろうって感じる時がある。でも勝利をするんだよということです。12節、そのために私はこのような苦しみにあっています。しかしそれを恥と思ってます。言ってるでしょ。なぜなら私は自分が信じてきた方をよく知っており、またその方が私にお任せしたものをかの日まで守ることがおできになると確信しているからです。 Verse 12、ね、もう説明しちゃいました今ここでね、さっきね、もう恥と思ってないし、で自分が信じてきた方をよく知ってると、イエス様をよく知ってるんですよ。でこの方は私がお任せしたものをかの日までお守ることができるっていうのは、これお任せするっていうのはね、彼のね、あのあれですよね、もう命をお任せするというか、霊をお任せするっていうかな、うん、あのイエス様がね、あの父はあなたにお任せしますって息を引き取ったわけですけれども、かの日まで守ることができるっていう、かの日って何ですか、この、後の世ですよ、神の国ですよ、守ることができる。だから今どんなことが起こっても、死んでも私を守ってくださることができるんだと、お任せしたものを守ることができるということを確信しているんですね。だからパウロは任せることができた。で今手元に任せようとしてるし、あと実はエペソの長老にも任せる言葉を言ってました。覚えてますかね、パウロがエルサレムに戻る旅の時に急いでいたので、ミネトスというところに、港町ですね、でそこに逆にエペソの長老たちを呼んできたんですよ。でそして狼が来るよと、あなた方自身も違った教えをしていくよって、荒らしていくよと。けれどもこう言ってますね、使徒の20章32節、Acts 20:32、今私はあなた方を神とその恵みのこと御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされた全ての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのですと、いうことで、もう任せると、いなくなっても、でも神御言葉はこれを、御言葉ができる技をしていくんだと任せたんですね。で13節 Verse 13、私はキリストイエスにある信仰と愛のうちに私から聞いた健全な言葉を手本にしなさい。ここですね、この信仰の継承ですね、働きの継承をしている、私から聞いた健全な言葉、ずっとこの健全な教えとか習ってきたでしょ、第一の手元にね、第一手元のところに出てきましたが、これを手本にしなさいってこう言ってるんですね。この言葉を手本にする、しかも信仰と愛のうちにって言ってますから、なんていうかな、この生き様って言ってもいいかもしれませんね、生き方、これを含めて手本にしていくと、信仰によって愛のうちにってありますよね。これも大事です ね、 教会っていつの間にかね、こう形式化していくんですよ。以前御霊に導く、さっきほらアフターグローの話しましたけれども、こう自然じゃない自分は、いやこれ普通やらないよねっていう、こうことをやりなさいって命じられるわけですね。いつも声かけない人に声かけてみたりとか、良きサマリア人が典型的ですけども、ほらいつもやってることやってる人って祭司とレビ人だよ。パッパッパーって、ね、忙しいから、立法守るの忙しいからね、もう 道に人が転がっててもだえてても、もうこっち守るの忙しいからって、もう本末転倒だよね。それやってたんだけど、そこでこう自分の生活をこう生活 の、 これスケジュールが揺らいじゃうわけでしょ。あとお金も予算があるでし 家に家計が、それも揺らいじゃうわけじゃないですか。でもこう言ったわけで、でこういう導きがあるわけです。でこれが教会でいつの間にかこうその導きによって起こったことなのに、あのこう法則化していくっていうか、これやってるからって意味はあんま考えないでそれずっとやり続けちゃう。で手本にしちゃう今までのもので、これ悪い意味での手本じゃなくて、キリストにある信仰と愛のうちにこれがあって、そしてパウロから聞いた健全な言葉を守りなさいっていう、このバランスがすごい大事ですね。バランスが14節、自分に Verse 14、委ねられた良いものを私たちのうちに宿る聖霊によって守りなさいと。反対者たちに囲まれているからテモテは何かも悪いものであるかのように見なされていくんだけど、いやいやいや、信仰によって自分の守っているものは良いものなんです。良いものを聖霊によって守りなさいと。自分自身では守ることできませんけど、聖霊の助けによって初めて守ることができるわけですね。で15節です、 Verse 15、あなたが知っている通り、アジアにいる人たちは皆私から離れていきました。その中にはフィゲロとヘルモゲネがいますと。だからアジアから来た人たちはパウロから離れてったんですよ。でね、多分ね、まだアジアでは対岸の火事のようにみなしていたんだと思います。まだまだで、パウロの苦しみを他人事にしていたのかもしれない。あと同類のものと見られたらたまったもんで、火の粉は自分の方にも飛んできちゃうと。あとはエペソでは違った教えをする者たち、反対者たちがたくさんいましたから、まあ、こうやって彼の評判を下げていくのに、まあ、ついていった人たちもパウロからいたのかもしれない。であえて2人の具体的な名前言ってるんですよね。不名誉だよね、これ聖書載っちゃってさ、この人たち天国いるんだか地獄にいるんだか分かんないけどさ、フィゲロヘルモゲネってね、世界中でこの第二テモテが語られる中でフィゲロヘルモゲネって名前をね、でここにあげる、これ2つ、こう名指しにしてるって2つの意味合いがあると思うんですね。で1つはね、指導者から指導者へ連絡してるんですよ。だからパウロがテモテに連絡してるんです。指導者ですから、もう具体的に知らないといけない。で具体的にこの人はこうな、危険だから警戒しなさいとかあるんです。で私も言いません、説教でも言わないし、普段の日常会話でも普通は言わないですけれども、本当にこれは問題だっていう時には他の指導的な仲間には言うわけです。で、この深刻度がすごい高いなと思ったらやっぱり名指しをします。でこれは裁いてるとかそういう話じゃなくて、血が通しをしてるわけでしょ。これ離れていったわけでしょ。もうこう教会の秩序を乱すわけで、でパンダネが入ってくるわけ でこれまずいわけですね。でもう一つは神を恐れるためです。聖書でこういう不名誉な形で死んでった人とかは名前がちゃんと載ってる。例えばね、ピネハスが殺したこの、宿営にさ、イスラエルの宿営にバラムの助言によってモアブの女たちがね入ってって、でそれで神を拝み始めた時にこの死んでったんだよね。だけど大胆にね、不尊にもその有力者の息子と、そしてあっちの有力者の多分娘だよ、もうみんながいる前で大胆に入ってそういうみだらな行いをしようとしてた、してたんだよ、多分してたんで、誰も止められなかった。その時にピネハスが持ってこうグサッとさせたわけでしょ。で名前が載ってる、ちょっと今言えないけど、もう本当は言わなきゃいけないけどね、これね、神を恐れさせるためです、うん、神を恐れるようにするため、こういうことをしたらこうなるよっていうね、それで名前を挙げてると思います。で16節いきます。オネシポロの Verse 16、家族を神が主が憐れんでくださるように、彼はたびたび私を力づけ、私が鎖につながれていることを恥と思わず、ローマに着いた時熱心に私を探して見つけ出してくれましたと。彼はさっきパウロが言った福音のゆえにパウロの苦しみを共にして恥としなかった。 模範ですね。おそらくエペソから来たんだと思うよ。エペソの指導者の一人、熱心に探したらね、これね、自分が捕まっちゃうかもしれない、仲間だということで。でもそれも顧みずに探したわけです。で、憐れんでくださるようにって言ってるでしょ。彼の勇気ある行動によって危害が加わる可能性があるわけですよ。しかもね、家族って書いてます。なぜかしたら彼が捕まっちゃったら家族もやばい。だから憐れんでくださるようにと。で、次18節 verse 18、 かの日には主がご自分の憐れみをオネシポロに示してくださいますように、エペソで彼がどれほど多くの奉仕をしてくれたかはあなた方自身が一番よく知っています。彼執事だったんだろうね、多くの奉仕をしてってね、ディアコノスっていうか、この奉仕をしてる。で、かの日にはって書いてます。これイエスさん戻ってこられる時ですね。神の国が建てられる時に憐れみを示してくださる。だからこの良い行い、誰にも認められないですね。まあ、今こうやってね、記録残ってるからね、これみんなで読んでるからさ、これ世界中でね、このオネシポロはそうやってほら評判は良くなってるんだけど、当時は誰も知らないわけでしょ、このこと。だけど隠れたままでいることはないわけです、うん、そして神様が必ず評価してくださるわけですね。ということで、憐れみを示してくださるようにとこう祈っているわけなんですよね。ということでね、一章読み終えました。福音ですね。このゆえに鎖につけられているパウロを、このやっぱり落胆が伴います。恥が出てきます。で、私たちもこの小さな存在のように感じます。で、いろんなことやったのに、なんかこう、なんか元の木阿弥みたいに感じる、なんか元に戻っちゃうみたいにも感じることもあります。いろんな善を行っていったのに報われてないように感じることもあります。で、そうすると福音って何なのかなって、でも思い出してほしいんですよね。神の恵みのご計画の中で、永遠の昔から聖なる招きによって召されていて、そして死を滅ぼし、命と不滅をもたらすところの福音なんです。この方を信じて生きていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たちに週ごとに集まり、そして御言葉の朗読、これ解き明かしですね、本当にこれに励んでいきなさいと、このパウロが手元に言った言葉通りに私たちも行ってって、この週ごとのこの本当に御言葉と、まあ日ごとも読んでいくんですが、主よ、私たちを御言葉によって支え育てていき、守ってくださることを感謝いたします。主よ、いかに私たちには小さく見える働きでも、主はあなたは憐れんでくださる方であることを覚えます。そして恵みです。私たちが受けるに値しないものを、あなたは後の時代、かの日には大いに報いてくださることを信じて感謝いたします。そのことを忘れることなく、互いに励まし合って、注意し合って、罪によって惑わされることなく、初めの確信を終わりの時までしっかりと保っていることができますように助けてください。ここにいる一人一人に今週もあなたの祝福がありますように、イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。